皆さんこんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの NSP ラジオです。私は理事長の藤原直也です。この番組は皆さんと共に新しい日本をどうやって作るかという政策の勉強をしていきたいと思っております。今日は第1回目として日本政府を国民監査しようというお話をしようと思います。今非常にその日本も世界も行き詰まっていることは明らかだと思います。で、この状況を政治家がなんかいろんな政策で直そうとしておりますが、それをまたうまくいかないということがよくわかると思います。日本もそうですし、アメリカもヨーロッパもそうなんですが、やはりこの政治が空回りをしている。で、根本的な問題になかなか解決をつけることができない。こういう状況の中で国民は誰を選んだらいいんだろうと焦っているわけであります。しかし私はそれもそういう構図そのものがもう難しいんじゃないかなと思うんです。すなわち今の政治家の人たちに何かを託してうまくいくってことはない。むしろ民衆といいますか、国民がこうやりたい、こう思うというと、まあそれをじゃあやりましょうという政治家が出てくる。したがって話の順番として、政治家が何か考えて国民が選ぶというのではなくて、国民が先に考えて政治家が後ろからついてくる。もう今となっては世の中を変えるのはこれしかないと思うんです。ですから我々の NPO 部でもですねNPO ですから政治活動はしないんです。政治によって世の中を変えようというのではなくて、こうすればうまくいくんじゃないか、ああすればうまくいくんじゃないかという話を国民の皆さんと共に勉強して、そしてそれでなんか盛り上がってきて、こうしよう、ああしようということになってきたら政治家の後ろからついてくる、そういう構図だろうということで政策の勉強を先にしております。我々の NPO は今から10年前に、観光立国と新しい農業というのを政治の舞台に押し上げました。これはまさにですね、国民運動が政治を変えたその結果なんです。今やですね、観光ということ抜きに日本の未来を考えることはできない。あるいは観光という言葉抜きに、中山間地域のですね、未来に扉を開くことはできない。さらには農業もですね、多様な農業が出てきておりまして、それこそ人生をですね、見つめ直すために自分で農園をやってみるという人まで含めればですね、実に多様な農業と申しますか、農というものが広がっていると思います。これはすべて国民、民衆が先に動いた結果でありまして、政治が主導しているものでもないんですね。我々はですからこの10年間そういう活動を通じて、やはり日本を本当に変えようと思えば、永田町霞が関で大騒ぎをすることではなくて、まず民衆、国民の皆さんと一緒に考えて行動していく。そしてそれを後からですね、政治家が追っかけてきて、役所が追っかけてきて、私たちも一枚かませてくださいよと言って乗ってくる。これがですね、今唯一の実は日本を変える力ではないかなと思っております。そんなことでですね皆さんと共にこうやって勉強することが一番重要なことだと実は本当に思ってるんです。さあ今日の話なんですが、我々はまあいろんな問題を抱えておりますが、一つやはり日本政府、まあこれは日本に限りませんが、この20世紀から続いてくる政府の問題をどうするかという最大のその危機を迎えています。何しろですね表の借金だけで1000兆を超えている日本政府であります。もうこれはもうなんか、国債を吸ってお金を使うと、そういうもう体質が染みついておりまして、まあどこもかしこもとにかく食うに困ったら政府のとこ行って金をもらうと、そういう体質が染みついてしまっている部分があるわけですね。しかしもうその国債の発行も金利の上昇でだんだんままならなくなってきている。アメリカなんかもそれは全く同じ状況でありまして、いよいよこの政府を何とかしなければならない。で、しかしその財政再建とか行財政改革とか言いましても、今までの例を見ても抜本的な解決にならないことは明らかなんですね。与党がやっても野党がやってもですね、この行財政改革なるもの、真の改革なるものはですね、当然その、まあ、永田町霞が関の狭い世界の中ではできないということが、これはっきりしたんじゃないかなと思うんです。で、そうなってくるとですね、我々はこれ非常に重要なことに直面しなければなりません。このままなんとかなると思って、進んでいったときに、何ともならないことが突然訪れてしまうことがあり得るということですね。それはかつてのギリシャがそうでした。ギリシャはですね、非常に厳しい状況の中でなんとか歯を食いしばって頑張っていたんですが、 国債が大暴落してしまいまして、まあそれでいよいよ国家破綻になってしまったわけですね。で、しかもその影響はヨーロッパ中に広がりましてですね、まあ大変な金融危機、政治の危機を起こしたわけであります。ですから一番最後というのは、ああいう形で、どうにもならない形で全てが終わるという、そういう結論になってしまうんですね。で、当然そのお金もらっている人たちはもっともらい続けたいと思うわけであります。それはそのインチキしてもらっている人も、正当な権利もあってもらっている人も、それは全部同様なんですね。で、我々がそのなんで国民監査が大事かと考えているかというとですね、やはりそのこれから日本を再生するにしろ、何にしろ、その一番初めのところで同じ情報を共有しなければ、その再生はできないということですね。財政にまだ余裕があるんだ。いやいや、もう完全に行き詰まってるんだ。その現状認識において、これだけの差があるとですね、やはり再生ということはなかなか難しいんです。会社が潰れた時のことを考えてみてください。管財人がやってきて、徹底的に会社を洗い直します。で、会社がどうなっていたのかということを、まずそこで明らかにするんです。そこが破綻処理の第一歩なんですね。あるいは破綻まで行かなくても、その企業を立て直すときに、新しい立て直し人が会社に入ってきて、まず何をするでしょうか。会社を全部調べ直すんですね。これがとにかく、物事、順番というものがありまして、組織を再生するときの第一番目になすべきことなんです。それはある人にとっては大変好ましいことかもしれません。すなわちそれによってですね、その悪が暴かれて、そしてその悪が消えていくことは素晴らしいことですね。しかし場合によってある人にとっては、それはあまりにも厳しいことかもしれません。すなわちなんとなくそこで、かろうじて、まあ、お金をもらって生きてた人たちにとってみれば、その最後の金づるが断たれてしまえば、万策尽きるということにもなりかねません。往々にして政府が破綻するときというのは、多くの人たちにとってみると、その後者の方に相当します。すなわち、もう大変なことになってしまうと。政府が破綻すればですね、本当に大変なことになってしまうんですね。だからこそ、問題は先送りされて、今日まで来ているわけであります。しかし、この平成になってからの二十何年間振り返ってみると、問題を先送りして、問題が解決しそうになったことは一回もなかったと思います。様々な政権が出てきた。しかし、ありとあらゆる名目をつけて、国債の増発をやってたことはもう疑うべくもないと思います。そうなってくると、やはり我々はどっかで現実を見なければなりません。現実を直視するということは常に大切なことであって、やはりその中途半端な時代の行き詰まりを打開する一番初めは現実に直視するということだと思うんですね。ですから、その例えば日本が戦争で負けた時もそうですね。あの時は進駐軍が入ってきて、その実態解明をしたわけであります。で、この実態解明によって初めて国民は、その戦争中に何が起きていたのかということを知ることができました。やはりたくさんの秘密が戦争中あって、多くの国民はそれを知らされていませんでした。しかし戦争が終わった時に、まあ全てとは言いませんが、多くの秘密がそこで明らかになって、政府の実態が明らかになって、財閥の実態が明らかになって、で、それを見た国民は、ああ、これはもうダメだなと。前に進もうという気になったというか、それしか選択肢がないことが分かったわけであります。すべての真実を公開するということはいろんなメリットがあります。一つは歴史を逆戻りさせないということがあります。今もですね、昔の日本軍の行動について、あれは間違っていたとか、あれは嘘だったとか言って歴史を改ざんしようという動きがあります。しかし、この歴史の改ざんというのはなかなかそれは大変なことなんです。事実が明らかになってしまっているものを改ざんするということは、それは非常に難しいことです。ですから、なんかこう権力闘争が起きるたんびにですね、右に左に振れ、前に後ろに下がり、前に進み後ろに下がりということをやってるんですけども、そういう、なんて言いましょうかね、狭いコップの中での権力闘争をやめて、前にぐっと進むためには、やはり一旦事実を全部公開してしまうことです。そうすると、もう時代は元には戻りません。で、この事実の公開ということはですね、本当に厳しいことなんです。なんか頼りにしてたものが全然ダメだったっていうこともあります。あるいは逆に、もうダメだと思ってたんだけども、なんか意外にまだいけるなと思うものもあるんです。ですから、それは、悲喜こもごもという結果になるんだろうと思うんです。 でもとにかくですね、今の日本を考えてみると、この政府というのは非常に広い範囲を意味しなければならないと思います。中央政府だけではなくて、地方政府も、特殊法人も、それからかつて政府からいろんな補助金をもらっていた政府系機関も、そして今も補助金をもらっている機関も、これ全部広い意味での政府ということを考えなければなりません。さらに原子力政策などを考えれば、関連する民間企業や研究機関、あるいは外国の企業まで調べていかなければならないと思います。でもそれはまさに我々にはやる権利があるんです。すなわちですね、主権在民というちゃんと立派な憲法があります。で、国政調査権というのがちゃんと議会に与えられているんです。おそらくこの大混乱の中で政治はますます行方を失ってしまうでしょう。どうすればいいのか。なんか政治家に一つの答えを期待するっていうことはなかなか難しいと思います。それはその、ただ単にですね、政治家の能力以前にですね、やはりそう簡単に次の行動で、次の一手で一発逆転なんてことはありえないからであります。そうすると話の順番として、次、もしいろんな人たちが、さあ政治に出て何かやろうと言った時に、真っ先にやって、そしてそれが一番効果があることだ、あるものだとすれば、それは国民監査ということだと思います。秘密保護法とかいろんな法律ありますが、ああいうのは廃止すればいいんですね。かつて日本もですね、戦争中あるいは戦前に作った変な法律は戦後、すぐ廃止いたしました。ですから変な法律は廃止すればいいだけのことなんです。やはり憲法にあります国政調査権というのは、我々の政府なんでありますから、それは非常に重要なことであって、これをもってまず政府を全部調べる。で、その調べる基準というのは、残念ながらその会計検査院の基準では不十分だと私は言わざるを得ないと思います。領収書が揃っているかどうか、報告書が揃っているかどうか、これさえあれば OK というのは、やはりそれが、やはりその不十分だからこそ1000兆も借金を作って、なおかつその日本が衰退していった最大の私は問題ではないかと思うんです。管理会計というものが全然なってない。そもそも会計なんていうものがないと言いますか、現金出納帳しかない世界で、それでも何千兆のですね、資産負債を動かすなんてことはありえないことだと思うんですね。やはりここは我々が普通に接している民間の基準をそこに使うべきであります。誤解していただきたくないのは、それは決してですね、政府を民営化しようということではないんです。政府の民営化っていうのは、あれは悪意を持ってやることです。あれは国有財産の強奪のためにやることなんですね。それはもうあまりにもですね、悲惨なことでありまして、ソビエト崩壊の後、実はソビエトはですね、大金持ちたちによって分割解体されて、一時は本当にですね、政府が完全に食い物にされたという時代がありました。まあ、それプーチンが出てきてですね、取り返していくわけですけども、私はその国民監査というのは、国有財産の切り売りのためにやるというわけではないと。それははっきり、言うべきだと思うんですね。それはあくまでも、その後の国会や、その後の政府において、政府をどうするか考える叩き台にするべきものだと思うんです。で、それは国民に全部公開されるべきものであって、国有財産の強奪の時に使う、民営化などと称するものに使う、情報公開というのは、限られたところだけ公開して、で、あたかもですね、なんか変な民間の会社がそれを買い取るうまくいくような、そういう演出をするんです。それは全くの間違いであって、もう二度とそういうことは日本はしてはいけないと思います。とても悪しきことをですね、この十数年やったのために、日本はさらにまた、おかしくなってしまった部分があります。今度公開される情報、すなわち国民監査の結果というのは、等しくまず国民に知らされるべきものであります。どうするかはその次に考えるべきものです。例えば社会保障をどうするかとか、大学の運営をどうするかとか、自治体の運営をどうするかとか、いろんな議論がありますが、我々はまずここでですね、本当のことをどうなってるのか、本当どうなってるのかということを知らなければ、その確固たる結論を出すこと、すなわち国民の合意を取ることはできないと思います。それから原子力発電のこともそうです。福島のこと、原子力発電のこと、多くのことをどうも隠しているようであります、政府は。でもこれをちゃんと明らかにしなければ、その後の対処はできないわけであります。例えば広島、長崎の原爆につきましても、日本がアメリカ軍に占領されている間は多くの情報は表に出てこなかったんです。占領解除されてから出てきた情報も結構あるんですね。やはり、その間に多くの悲劇が生まれていたはずであります。やはりその広島、長崎の例を鑑みるまでもなく、放射能のこと、 原子力のことについては直ちにまず全ての情報を公開すべきだと思います。我々はその何かその情報を公開して人々が混乱することを恐れる、そういう言葉はよく聞きます。しかし今やここまで来ると何も公開しないで最後に大破綻した時のことを恐れなければいけないと思います。やはり少しでもまだ元気があるうちに、なんとかなるうちに状況を明らかにして、まず真実を国民に知ってもらう、そこから全てが始まると思うんです。政治家の皆さんも考えていただきたいと思います。なんか自分たちで言っちゃ悪いですが浅知恵を考えて、こうやればうまくいきます、ああやればうまくいきます、下手なテレビコマーシャルみたいなことをやって国民の関心を買って、で政治家になって、で政治家になってみれば現実が全然違うからすぐに転向して公約と180度違うことをやっている、そういうことはですね、もうやはりやめるべきだと思います。でそういうなんか大きな問題を克服するためには、やはり真実を明らかにするということです。国民と民衆、国民民衆がその真実を知るということであります。それは非常に重要なことであって、それはもうアメリカもどの国も一切それは邪魔ができないことなんです。日本は民衆の国でありまして、民主主義というのはそういうことなんですね。ですからそういう大きな民主主義のその大原則に誰も逆らうことはできません。アメリカだってスノーデン氏とかですね、その前のマンニング上等兵ですか、あの人たちが公開したいろんな外交電報だとか NSA の秘密によってだいぶ今変わろうとしております。要するに真実が知らされれば世の中は変わっていくんですね。何もですね、その隠された情報をですね、非合法に取れと言ってるわけではないんです。我々は合法的に真実を知る権利を持っています。すなわち新しい国会議員たちがですね、政府で国政調査権を行使すれば我々は全て知ることができます。おそらく日本再生の第一歩は、我々がこれから行わなければならない日本再生の第一歩は、まず今の我々の政府のことを知るということです。今の日本政府がどうなっているかをまずみんなが知るということ、そこには喜びと阿鼻叫喚と混乱が当然つきまといます。でもそれは全てが破綻した後に出てくる混乱、破綻よりも破綻とか、それから嘆きよりもまだ軽いはずなんです。これからどうするか、諦めるものは諦め、それから残るものは残し、その仕分けをですね、今するということが何よりも私は大事だと思うんですね。ですから我々、認定 NPO 法、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムでは、まずその提案する政策として国民監査ということを挙げています。ですから会計と業務ですね、通常の監査と同じように会計と業務について我々の民間の基準を使って、その政府がどうなっているのか、それは役人や政治家にとってはまだ知らないこと、民間の基準で見たらどうなるか知らないことも多分たくさんあると思います。でもそれを一度やってみる、でそれを国民に開示していく、かつて福島原発事故の時に、政府がですね、国会が国政調査権を使って独立調査委員会を作りました。あれが非常にいいことだと思います。あの方式によってですね、独立調査委員会を作って政府を早急に調べて、大体の結果から詳細の結果まで、少し時間を置きながらですね、どんどん公表していく。で、それに基づいて、もう一回皆さんで政策を考える。どうやって生きていくかを考える。そういう順番がですね、唯一今の日本で、本当にこの状況を再生するための手段ではないかなと思うんです。とにかく現実を見るというのはなかなか厳しいことです。でもここで、それを勇気を持ってやる以外に、日本をちゃんと再生させる道はないんだろうと、我々 NPO では考えております。そういうことで、まず NSP の政策の第一として、国民監査をぜひやらなければならない。政府の国政調査権を使って国民監査をする。これが日本再生の第一歩であるということを主張していきたいと思います。以下続いてですね、様々なその政策についてご説明していきたいと思います。どうぞ皆さんもですね、いろいろご勉強されてみてください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。